旧約聖書マラキ書2章の13節から16節。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。以上です。それでは、説教の題、妻を裏切ってはいけないと題して、高橋牧師にメッセージしていただきます。
挨拶の言葉ですが、小松中央教会の皆様おはようございます。6月に言いましたが、例年本州に梅雨の到来が暦よりも遅くなりました。昔地域が縦長の石川県に100万石の米ができるのかなっていう、素朴な疑問を感じておりました。私は東京出身なもんですから、あそこら辺は関東平野っていう広いこの平野があるので、そこら辺にもお米はたくさん取れるだろう。しかし、加賀百万石と昔から聞いておりますが、その豊作、お米がたくさんできる秘訣は、白山連峰に降る雪が、またあるいはね、雨が降って、それが地下に蓄えられて、このお米がたくさんできる、いわゆる水分補給というかな、すごいそこが秘訣なんだなということをこう教えられました。そういうことは新潟にも言えるわけで、雨があるいは雪が、山に降って、そしてそれが地下にあって、それが伏流水や湧き水になって、人々の生活を潤していく、そういうことをこう覚えさせていただきました。なるほどなと思いました。しかし同時にそういう自然のものだけではなくて、米農家に嫁がれた多くの女性たちの労苦っていうものがあってこそ、そういう豊作が約束されているっていうことも、これは人為的な人間的な要素ですけどもね、あると思いますね。もし農家にお嫁さんがいなかったらね、あんだけのお米できないと思います。農家に嫁がれたその方々が子育てをし、そして同時に農家にはだいたいこうおじいちゃんおばあちゃんたちがね、長くされ方が多いですけれども、そういう新しい家族に仕え、そして、町や村々の人々たちとのお交わりを加えながら生活をして、大変な労苦があってこそ100万石っていう、数値がね、可能なんだっていうことを覚えるときに、本当に農家に嫁がれた方々の苦労というものをね、こう覚えるわけですね。関西弁ではそういう農家や商家に 嫁がれた方々をゴリョンさんというふうにして、呼んでいるんです。おかみさんではなくてね、ゴリョンさんというふうにこう呼ばれていますけれども、これはキリスト教会もそうだと思いますね。どうでしょう、どんな教会にいったら婦人会って一番メンバー多いでしょう。ある牧師が言いましたよ、教会をね導いていこうとするならば婦人会を導くと、まあそこからこう言われてるんだけどね、教会の婦人会を制する牧師は教会を制するっていうことでね言われるぐらいね、婦人の存在って非常に大きいです。もしそれが逆の立場だったら教会はバラバラです。今春3月に乗った飛行機国便で関空に着きました。しばらく 2,3 年前から私はやっぱりヘルニアをちょっと手術したもんですから、あまり重いものを持つことができないので、教会のメンバーが航空会社に車椅子をねチャーターしといて、それもちろん無料ですけれども、しといてで行き帰りそれで乗ってくださいっていうことをやってくれまして、で、関西空港関空に着いた時にもう飛行機から降りたとすぐそばに車椅子を持っている女性の職員がありましてね、で乗って、最後まで JR の空港線の関西改札口まで全部押し引いてってくれました。で途中にその重いケースが2つあるんですけど、それを飛行機にちゃんと乗せてありますから、でそれをこう一緒に持ってこう引きずりながら押してってくださったんですけども、一つのやつが23キロで、それが2つあるのでね46キロか粒をね、でそれをもう私と同時にこう引きながらこう言ってくる、重いですよ、荷物重いですよ、大変で大丈夫ですかって形になる、こう伺いましたら、その職員の方が、私は農家の娘なので重いものを持つのは慣れてますから大丈夫ですって言ってね、的な顔してこう最後までやってくれました。本当にその時にあのなんかそういう飛行機会社なんか勤めてる人はこうチャチでね、あんまりこういう重いものなんか持たないんじゃないかなと、いやそういうそうじゃないんだなってことで思って本当に感謝しました。まあ前置きがこうずっとしておりますけれども、今日の聖書箇所は妻が出てきます。まあ、だからそのことを前置きとしてお話ししたいんですけれども、この中で書かれているワンポイントメッセージ一つだけですね、妻を裏切ってはいけないってことです。15節に書かれている。で16節には主は言われるっていう言葉がこの15節とともに書かれていて、なんでこの主は言われるっていう言葉がここで重ねて書かれるのかっていうことですね。これは主は言われるからよく心を開いて聞きなさい、聞き取りなさいということの意味で主は言われるという言葉を書かれています。ヘブライ語ではアーマードアドナイという言葉で書かれて、言って二度それが続くということはヘブル語文法の強調を意味する意図する文法なので、主は言われる非常にそれを強調しているわけです。内容は何ですか、妻を裏切ってはいけない。ですからこれは男性に向けて言われている。旧約聖書の中にマラキ書よりもう少し前にホセア書っていうのがあります。でその中にもこの妻と夫に対するメッセージがこう書かれているんですけれども、その中では ホセア、これは男性の預言者なんですけれども、ホセアに向かって、あなたの不貧困な妻を愛しなさいということがこう書かれている。まあ、身持ちの悪いあなたの妻をね、愛しなさいということが書かれているわけです。で、なんでそんなことをこう言うのかなっていうことをこう読んでいくときに、このホセア書の背景の中には、当時のイスラエルの人たちが偶像礼拝で、誠の神ではない、まあ、土地の宗教、カナンの宗教に、まあ、このなびいていってしまう。あるいはそういう宗教行事にこの参加していってしまう。また同時に、あの北の方のフェニキア の, あの国からね、あの、まあ、イゼベルっていう王様のお嬢さんですよね、王女がね、お嫁さんにこう来るんですよね。で、この人がこの、まあ、非常に強いフェニキアのバル宗教の信者さん、しかもその王の娘ですから経済もあって、フェニキアのこのバル宗教の祭司たちをね、このたくさんこのユダヤに呼んでいくんですよ。そしてこの布教が始まるわけです。で、右も左ももうバール宗教徒がこう増えていくわけです。そういうことをこの聖書は、すなわちその、神様以外の宗教にこのなびいていくことをこの偶像礼拝としてこの、戒めているわけですね。で、それがその夫は神様で妻がイスラエルという形においてこの、あの書かれているというわけです。しかし、マラキ書の妻を裏切ってはいけませんというのは、そういうような、あの偶像礼拝を禁止するというのではなくて、完全に個人的に個人に向けて、あなたはあなたの奥さんを愛しなさいということを書かれているわけです。で、結婚というのは夫と妻となる、まあ、婚約者同士が神様に誓う誓約、契約です。ですから教会のキリスト教会の中には必ず誓約っていう一文がこう必ずそのプログラムの中にある。まあ、いろんな映画の中にもありますよね。あの最近もうだいぶ前からですけれども、まあ、あの日本人の生活もこう変わったのかなと思うんですけれども、あの小さい頃は神社仏閣に行って七五三とかね、お宮参りとかね、名古屋なんかお宮参りすごいですけれども、七五三とかね、この地方に回りますね。そしてまた受験がこう来るとこの天神さんに行くわけですよね。お守りをもらってね、このこうして、でそういうふうにして育っていきながら、なぜか年頃になって結婚式はキリスト教で教会で、私も 何度もあの教会で結婚式を挙げさせていただけるんですかとかって、ね、で ありました。あのご希望ならばそうしますよということで、この何組かこういう、あのクリスチャンじゃないけれどもキリスト教であげたいのでっていう形で、ある人は、そういうふうにクリスチャンじゃない人に教会で やるってのはいいんですかとかっていうような、そんな疑問の人もあるんだけど、私はあの宣教のためにそれをします。で、事実あのクリスチャンじゃないけれども若い人が結婚されてね、で快くそれを受け入れて、そしてだからその、 あのご主人と奥さんの方からハガキが来てね、あの何月何日ありがとうございましたと、おかげさまであ のその後あの家内とも仲良くやっておりますって、で間もなく子供が生まれますとかってね、ここに、ね、帰ってくるわけですよね。あ、ちゃんとそういうした言葉はこの意味のあることだったんだなと思ってね、きっとそ の, あのクリスチャンではないけれども、あの教会で キリスト教であげたい、あげたっていうことが後々に何かね、神様の救いに導かれていくということをこう期待しながらこう行く、これも宣教の一つではないかということを、まあ、経験的に覚えています。ですからクリスチャンであろうとクリスチャンでなかろうと、教会でキリスト教の結婚式を挙げるということは、その中に制約ということがあるので、とてもいいことだと思いますね。あなたはこの女性を生涯妻として愛しますか？あなたはこの男性をあなたの夫として生涯愛して敬って仕えていきますか？ということをね、問われるわけですよね。そして誓いますっていう短い文章のこと、式典もあればね、初めから終わりまでその神父さんや牧師が言う言葉をそのままね、空で暗記するようにして言う、制約する、そういう方が式のやり方も、いろいろあります。しかしそれは単なる神様の前に契約をするだけではなくて、神の前に二人が夫と妻として結ばれていくっていう契約という名前がそこにあるということをこの、覚えるわけです。だから妻を裏切るということは神との契約を破る大きな罪になるわけです。人間同士だけではなくて、その中に縦の関係ね、神様がある、神の前に二人が結ばれるという、まあ、神に誓って愛を確認するということですよね。ですからカソリックの教会では、この結婚式っていうものは聖霊典の一つに加えられています。このパンとブドウのジュースのお湯に、あるいはバプテスマを受けることと同じレベルでもって結婚式をね、取ってます。だからカトリックでは離婚がないんです。決められて できないんです。でもじゃあプロテスタントはマーチン・ルーターそれを聖霊典から外したっていうことで、もちろん他にもあり、他のものもありますけれども、じゃあ離婚していいのかって形になるんだけど、そういう次元ではなくて、神の前に二人が別々の人生を生きていた、別々の生活をしていた人が一つになって結ばれるっていうところ、これがだからこのマラキ書の中で霊っていう言葉が後から出てくるんですけども、これ一つ霊、同じ霊っていう言葉がここ出てくる。結婚は男と女が一つになって生活をしていくっていうことだったんだけども、もちろんもちろんあるんだけども、この聖書が言っているのは霊において一つになるっていうことなの、思いにおいて一つになる、志において同じ志を持つ、共通の志を持つっていう。もちろんそこではご主人の仕事と妻の仕事が違う人もあっているわけです。趣味も異なって構いません。でも心は一つにされて、志を一つにする、そしてこの聖書の中に行く一つの霊に結ばれていくっていう、この要素がこの契約制約っていうことの中にあるわけです。これはキリスト教以外のものにはないと思います。人生には幾度かの、まあ、いくつかの契約を結ぶ時があります。まあ、結婚がそうですけれども、不動産の売買の時に契約書が交わされますよね。ね。買う人と売る人。それから、第三者が持っているわけです。そしてそこのところにハンコが押されていくわけです。割り印が押されていく。 また同時に、まあ、契約ではないけども約束事っていうのもあるわけです。例えば病院で手術を受けるときに、もしその手術において不都合なことがあったとしても、お医者さんにその責任の全てを病院に問うことはしませんっていうような、そういう手術の前にね、ありますよね。その同意書がないとね、手術しません、今は。それ大事なことですね。ですから大きな約束事と小さな約束事と、人生の中には何回かありますよね。私もまあ何回か手術を受けますから、ちょっとそのところにちゃんとこう書かれている。ハンコは別にいらないんですけど、サインをします。結婚は生涯続く一つの約束事です。永遠にではないです。地上においてその一組の男女が死によって二人が分かたれる時まで、この約束は守り続けていかなければならないということです。だからご主人とかお奥さんが亡くなった方が再婚されるということは聖書の中においては認められています。死が二人を分かたれるまでこの約束は続くんだってことです。戦前の日本では結婚は個人よりも家同士の付き合いの方が非常に多かったわけで、まあだからこそこのお父さんが何て言うかとかっていうようなね、この親の意見、特に父親の意見というのが非常にあって、お父さんがダメだって言ったらちょっと無理ねとかね、今は全くそれがなくなっちゃったっていうのが問題かもしれませんけれども、もう全く二人がもう良ければもう周りはどうでもいいんだって形でね、結構自本人の自由によるんだ、自由によるんだ。いや、ちょっとそれは日本の文化っていうか、日本のいろんなものをこの軒並みこのね、もう否定してしまう、良いものまで否定してしまうんではないだろうかということで思います。さて、先ほどから例のことについて言ってますけれども、15節16節に自分の例に注意せよ、恨みてはならないとこう書かれています。なんで結婚と夫婦関係とこの例っていうのがこうあるのかってことです。つまりそれは2人が結婚をするっていうことは例において結び合うということです。我々霊という言葉をするとすぐにこれ幽霊とかね、亡霊とかっていうふうにして、このまあいわゆるマイナス思考で霊という言葉をこう理解しようとする。それは良くないです。もっと積極的に良い意味において聖書は霊という言葉を使っている。結婚と人の霊とどんな関係があるのでしょうか。ここに告げられた霊の理解のために今日はお話しします。霊と訳されているヘブライ語には2つあるんです。2語あります。よく言われているのがネフェシュっていう言葉ね。ネフェシュ、これ霊っていうことではおいてよく使われているので、ちょっとこう深く書いてある聖書のまあ、仲介書や本の中にはこのネフェシュというヘブライ語が時々出てきます。でもそれで終わっちゃうんですよね。もう一つあるってことをね、覚えておかないとね、例の理解がね不完全です。ネフェシュは例、命、息、風っていうこの4つの意味がある。創世記の2章の7節で、土の塊に神様は鼻から命の息を吹き込まれて、で人は動くものとなった、生きるものとなった、歩み出すものとなったとこう書かれています。でこれ聖書の言語で言うとはネフェーシュがここで出てくるんです。もう一つの霊という言葉、これがマラキ書のここに書いてある霊なんです。でこれはヘブライ語ではローヒーっていうんです。 浪費で、日本のここの御言葉書いてあるでしょ。でこの御言葉はね、権力によらず能力によらず私の霊によってって書かれている。この御言葉は日本のキリスト教会でよく書かれている。あのここ横にあるここにある教会もありますよ。で権力によらず能力によらず私の霊によって、権勢によらず能力によらず我が霊によるなんていう昔の訳でね書かれている。まあこれはあの教会やあるいはまあクリスチャンには非常にこの聞き慣れてる言葉ですよね。ここで書かれている私の霊によってはネフェーシュではない、浪費な。これはあの和訳の聖書だと理解できないね。これはヘブライ語の中で浪費が書かれている。しかもこの私の霊によって書かれているこの、ゼカリア4章の6節、ね、の言葉が同じこのマラキ書の今日の聖書の中に書かれている。どんな意味があるのか。15節に、ね、神は人を一体に作られた霊ではないか、そこには霊の残りがあるとここで書かれています。神は人を一体に作られたのではないか、あなた方は自分の霊に注意せよ。そして2度この15、16節に書かれている。一体に作られたっていう言葉をめぐって聖書理解に幅がある。これをどのように理解したのか。一体に作られた、しかもまた霊の残りっていうふうになると、霊の残りって何、半分にこの4時間割ったようになっちゃったの、あるいはまあなんかこのあらかたこう作ったんだけれどもね、あのお鉢のあのお鉢やね、あのお釜の底の方にねちょっと残ってるね、あのご飯がね ついての残ってるって、そういうような残りっていうことなのか思います。ここで書かれているこの霊の残りって、これ結構どういう意味かな、皆さん分かんないでしょ。これヘブライ語で見るとシャールロヒーって書かれてる、ね、シャールロヒー、ここで分かるんです。ああそういうことなのか。まずアダムという神に創造された最初の人は土の塊という存在でした。ただそこには土の塊なんて動きも何もない、命も何もないわけです。でもその命も何もない土の塊に神様はその花から命の息を吹き込まれた。するとその土の塊が生きるものとなった。で土のあの塊、これはあのヘブライ語で言ってアダマーって言うんですけどね、土の塊で生きるものとなったんで、その土の塊から生きるものとなったんで、でこの人の名前がアダムーになるんです。だからアダマーっていう言葉とアダムーっていうのは同じ、出どころ同じなんです。そこで土の塊アダマーはそこで生きるものとなった、アダムーとなった。それはどういうことなのか。それは肉体に神の命である霊がそこに吹き込まれた。肉体が神の霊の命と一つに結び合ったということです。それが我々が生き始めるってことです。歩み始めるってことです。で同時に我々が死ぬってこと、この世を去るってことがどうなるか、私の肉体から神の命が離れていくってこと、去っていくってこと、自然的にゆっくりゆっくりではなくて、ある瞬間去っていくってことです。さようならってことです。長い間ご苦労さんでした。これからはもうあなたの魂は永遠の世界の中に、もしあなたがイエス・キリストに依存して信頼していくならば、 この永遠の世界を神と共に生きることができますよということを、これがあの人間の死に対するいろんな聖書の教えです。これはまた別の機会にお話しして、今日はそこには霊の残りがあるということのことに注目していくんですが、アダムとエヴァは神のご意志に従わなかった、いわゆる背を向けた。でそこで、まあ聖書の中には書かれていないけれども、堕落っていうことが起こってしまうわけですよね。そしてその結果、エデンの園からの追放という、まあ、処罰、刑罰、結果を招いてしまった。で、これが生きてはいるけれども、霊的に死んでしまったアダムとエヴァの現実だったわけです。生きてはいるんだけれども、神の命が離れてしまった。肉体の命はあるんだけれども、神の霊がアダムとエヴァから去ってしまった。でも、残りがあるって言うんですよ。何が残ったんでしょうか。それはね、永遠とは何かという永遠を思う神の思いが、その去った後にも残ったんです。これはね、人間にしかないです。猿はどんなにしても永遠とは何かって思いません。まあ人間は猿が進化してこう人類になったんだっていうようなことがこうある時期言われました。今はほとんどそうは思ってないんですけれども、猿の研究をした時に、猿の中で一番能力っていうか、なんていうか、知能的っていうかな、のはオランウータンだそうです。オランウータンが一番頭の中でね、考える動物だって。でも、オランウータンの目見てください。本当に賢そうな目してますよね。ゴリラと全く違う目ですよね。でもね、オランウータンがね、永遠とは何だろうか考えていることはないです。しかし、人は永遠を思う思いを神様が残してくださった。そこに霊の残りがある。これは一つの例えですよ。霊の残り、シャールというヘブライ語。これ英語に訳した英訳聖書の中ではレムナントっていう言葉で残っている。残りっていうことです。残り物。また、経済的な言葉としてはこの残余財産っていう意味でこのレムナントっていう言葉が使われています。マラキ書の中で結婚という夫婦の一体という理解は、これはまあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、今初めて聞いた人もあるかと思いますね。しかしこの例は最初の言葉のネフェイシュっていう言葉とこの浪費っていう言葉を合わせて理解して差し障りないと思います。両方とも覚えていいと思います。夫婦は結婚によって体においても霊においても一つにされたもの。だから別れてはならない。もし妻が過ちを犯して裁かれる時には夫もその責任を負う意思覚悟を持ちます。どうでしょうか、もし夫か妻がこう過ちを犯したときに、それはあんたはいわゆる自己責任でしょうと、俺には何の根拠も責任を負うようはない、それはあんた個人のことだから自分でやって、なんかそれすごく冷たい風ですよね。 そうじゃなくて、いや、あなたがこういうふうなことをしてしまったのは、やっぱり妻である私にも責任があります、申し訳ございませんでした、もっとあなたのことを気を使ってあげればよかったのに。私が、あの、家内が天に召された45歳の時に発がんっていうかな、あの、がんで、乳がんでしたけどもね、乳がんが発見されて、で、天に召されたのが70歳の時でしたね。だから、ずいぶん長く闘病、を戦ったわけですけれど。で、あの、乳がんということで、で、手術ってことになって、で、右乳房は全摘っていう手術だった。で、家内は7人兄弟で、3人のお姉さんと3人のお父さん、あの、兄がね、あの、いるので、で、その中の2人のお姉さんが手術の時に、あの、一度一緒に来てくれました。で、あの、挨拶してね、あの、お姉さん2人にね、本当にごめんなさい、申し訳ありません、私がそばにいながらね、もっともっと注意して、あの、よかったのに、本当についいろんなことによってかまけてしまって、もっともっと早く傷つけだったのでごめんなさいって形でよく謝りました。それは別に家内がね、私に対してね、私がこうなったら何とかせよと言っているわけじゃないわけです。でも夫婦として、その妻の病気の原因は私にもあるんだ、妻の過ちは僕の中にもあるんだ、私が何かも作る愛を持って気を配ってたらこうならなかったんじゃないか、そういう自分に対する責任を、これが霊が一つになってるってことでしょ。それじゃ なかったのか、それはあの個人の責任でしょ、自己責任でしょ、あんたはそうなったの、自分がね、自分でね、注意しながらからそうなったのよ、俺には何の関係もない、これ夫婦じゃないですよね、一つじゃなってないわけですよね。これがこのシャールっていう霊の残りがあるってこと。妻の過ち、夫の過ち、妻がそういう病気になったそのところには自分の愛が夫を気を配っていかなかったならなかったんじゃないかって、そこに、ね、反省が込められている。これがあの霊において一つになっている夫婦の在り方ですよね。体は老いていきます。しかし結婚によって一つの霊に人は結ばれました。ですから妻の苦しみは私の苦しみ、また逆に夫の過ちは妻の過ち、リビングバイブルではこのように書いてますね。神様の深いご計画のうちに結婚した時、神様の前で二人は一つになったのです、一体となったのです、こういうふうに書いてある。神様の深いご計画のうちに結婚した時、神様の前でこの二人は一体となったのです。体が一つだけではなくて、霊において一つのものに生きるものとなったっていう、この聖書の理解ね、これは、なるほど、これは聖書でなければ言えない言葉だなと思います。この二つの理解を合わせると、アダムのうちから霊は去りましたが、人生の最後の瞬間まで霊の足跡、痕跡を私たちは持ってるってことですよ。しかしやがて離れていった霊が長い年月を経て、長い年月を経て、再び人のうちに戻ってくる日が聖書の中に書かれていた。そして2000年前に戻ってくださった。いつでしょう、それは。ペンテコストの日です。聖霊が鳩のように120名ほどの人たちの一人一人のうちにとどまったと書かれて、神の霊が天から降りてきて、 その祈っている120名の人たちのうちにとどまって、まさに霊において生きるものとされた。これがペンテコステです。だからキリスト教はこのペンテコステというこの記念日を第三の教会の記念日として永遠に忘れない、重んじる。クリスマスとイースターだけじゃない、ペンテコステ。この時に、ああそうか、ですからクリスチャンの僕はそこのところに聖霊が与えられて、そしていよいよさらにもう一度いよいよ霊において深く結び合うものとなった。いよいよ使い合い、愛し合い、敬い合い、賛美し合うと。これがで、教会の、まあキリスト教会の中で有名な言葉がありますよね。やめる時も健やかになる時も、ね、貧しき時も止める日にも言葉がありますよね。あの中のね、やめる時もっていう言葉の重さ。いや、妻が夫が辞める日が来る、このために私たちは一つに結ばれたんだっていう理解、これ持ちましょうよ。二人で幸せになるために結婚したけれども、人生の中には辞める日が来る、貧しい日が来る。でもそこにおいても微動だにしない愛を持って互いに使い合い、慈しみ合っていくこと、これがね、このマラキ書の中で書かれているメッセージです。皆さんの上に神の祝福があるように祈ります。天の父なる神様、今日は、妻を裏切ってはいけませんという知恵ですけれども、これが同時に夫と妻が慈しみ合いながら、使い合いながら、いよいよペンテコステのあの恵みによってさらに霊において強められて、賛美しつつ祈り合いつつ歩みていく恵みの世界に我々が救われて導かれたことを感謝します。どうぞ新しく迎えた今週の旅路を祝福して、皆さんの上に神様の豊かな恵みがありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
感謝の祈祷を伊藤優子姉妹お願いします。
主の霊のうちに日々の歩みを歩んでいくことができますように、一人一人を強め導いていてください、ただいま献金いたしましたが、どうぞこの献金を神様の御用のために御配にも祝してましてくださり、お使いください。また今日このところに、集うことができなかった愛する兄弟姉妹のことも思います。どうぞ一人一人に等しき恵みを主がお与えください。このひとときを感謝し、主の名によってお願いいたします。
アーメン。全員ご起立ください。ご主に昭恵教会福音賛美歌271番を賛美し、その後高橋牧師に祝祷していただきます。
教会の頭である我らの主イエス・キリストの恵み、父なる御神の愛、聖霊なる神の清き親しき御交わり、歩みゆく日々の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。